恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今朝も皆さんと一緒にヨハネの福音書の20章イエス様の復活の記事から続けてイースターメッセージを味わいたいと思います。イースターは先週終わったじゃないですかと、どうぞ言わないでください。日曜日というのはイースターなんですね。私たちはこの日曜日を主の日とか主日と呼んで、イエス様がこの週の初めの日、この日曜日の朝によみがえられたので、この日を礼拝の日として休日になっているわけです。皆さんの家のカレンダーの日曜日が赤くなっているのは、ただ休みなさいという意味ではなくして礼拝の日だという意味なんです。だからこれは休みになったのです。ですから私たちは毎週1年間52回イースターを守っているようなものです。ですからしばらくイースターメッセージが続きます。死から蘇られたイエス様、蘇られたイエス様は誰にそのお体を最初に表されたでしょうか。一番最初に復活されたイエス様がお姿を表されたのは、イエス様が死んでしまったために一番悲しんでいたお母さんマリアではありませんでした。私だったら、蘇ったらまずはマリアのところに出ていくんじゃないかな、お母さんのと思うんですけど、そうではありませんでした。一番弟子であるペテロのもとに現れたのでもありませんでした。ペテロはイエス様を三度知らないと否定してしまって本当に落ち込んでいましたので、彼を励ます意味でもペテロのところに現れればいいのにと思うんですけど、ペテロでもありませんでしたし、また一番イエス様が愛していた弟子の一人ヨハネのもとでもありませんでした。なんとイエス様は最初に姿を現されたのはマグダラのマリアという女性でした。マグダラのマリアは週の初めの日の朝早く、まだ暗いうちにイエス様のお墓へと急ぎました。他の女性たちと一緒に行ったのですが、行ってみると墓は空っぽ、お体はない。急いでそのことをペテロとヨハネのもとに走って知らせに行きました。ペテロとヨハネは急いで墓のところに来て、マグダラのマリアもその後をついてまた走って墓に帰ってきました。先週ご一緒に味わったところ、実節、それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。ペテロとヨハネは墓が空っぽであり、そしてイエス様をくるんでいた布が不思議な形で、すなわち中身がスッと抜けた形でそこに丸まったまま置いてあるのを見て、イエス様は本当によみがえられたのだと、いぶかしがりながらも、しかし信じて帰っていきました。自分のところに帰っていった。11節。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。マリアは帰るところがないのです。いや、もちろん、住まいする、枕する部屋は確保しているんでしょうけども、でもマリアには帰るべきところはありません。ペテロやヨハネのように自分のところに帰るといえば、自分のところはここしかないのです。すなわち、イエス様のお体のある場所、イエス様のおられる場所、それがマリアにとっては唯一のおるべき場所。ですから、彼女はそこを離れることができない。さて、マグダラのマリアとは一体どういう女性なのでしょうか。少しその歩みを追ってみましょう。司法のアウトラインの中に、ガリラヤ湖の地図を書いておきましたが、こういうですね、縦ごとのような形をした湖です。その西の岸辺にマグダラという小さな村。今でも700人ぐらいしか住んでいない。道を走っていると、もうパッと通り過ぎてしまう。え、 マグダラ通り過ぎちゃったと気づかないぐらいの小さなところです。ここで生まれたマリア、マグダラのマリア。しかし、聖書を見ると、7つの悪霊に取り憑かれていた。それが一体どういう状況であったのかよくわかりませんけども、非常に厳しい、非常にひどい状態の中に悪霊に取り憑かれて陥っていました。しかし、そんなマリアはイエス・キリストと出会うことによって7つの悪霊を追い出してもらったわけです。マリアからすれば、本当に暗い絶望的な状態の中から解放されたわけです。真っ暗闇の中から光に映されたわけです。もはや、マリアは、こんなにまでも私を変えてくださったイエス様と共に生きたい。イエス様のお役に立ちたい。それだけがマリアの願いになりました。ですから、イエス様と12人のお弟子さんたちが、本当にですね、猫の額のような小さなイスラエルの国を旅行して歩くとき、マグダラのマリアも先頭に立って他の女性たちと一緒に、そのグループに付き添って、自分の財産を、そういったものを用いて、伝道者の一行を支え、また食事の準備をし、また洗濯をしたのかもしれませんが、女性ならではのですね、奉仕を持ってイエス様一行を支えたわけです。しかし、そうしているうちに、なんとイエス・キリストが何の罪もないのに逮捕され、そして裁判にかけられ、マリアはその裁判の成り行きをですね、固唾を飲んで見守っていたに違いないのです。しかし、判決は十字架の処刑。弟子たちはヨハネを除いて他みんな臆病風に吹かれて逃げ出しましたが、なんとマグダラのマリアと数人の女性はイエス様の十字架の真下に立っています。本当に愛は恐れを取り除く、恐れを全く覚えないで、ただ愛するイエス様のそばにマリアはいたい。ついにイエス様が息を引き取られ、その遺体が十字架から下ろされて、アリマタヤのヨセフのお墓に葬られる時も、マリアはしっかりそれを見届け、福音書によると、みんなが帰った後でも墓の前に座り込んで、マリアはじっと墓を見つめている姿があります。しかし、暗くなって安息日が始まります。安息日には決められた距離しか歩けませんので、急いで帰らねばなりません。そして、翌日は一日安息日を守って家に静かに。そして週の初めの日の朝早く暗いうちに起き出してイエス様のもとにとやってきたわけです。マグダラのマリアの歩みをずっと追っていくとき、私たちにはその彼女の心がよく見える思いがします。彼女にとってイエス様の存在が全てなのです。この7つの悪霊を追い出してもらったイエス様。このイエス様によって、自分の生きる意味も、喜びも、そのすべてが自分のものになったわけです。ですから、マリアはただイエス様に従って生きていきたい。本当に、再び元のような状態に帰りたくはない。イエス様のお話の中で、悪霊を追い出してもらったのに、そのところが空っぽでいたために、さらに悪い7つの悪霊を連れてきて住み着くというですね、話がありますけど、マリアはもう二度と再び元のようになりたくない。ですから、イエス様が自分にとっての全ての全てとして、ずっとイエス様に付き従いイエス様のそばにいるわけです。しかし、突然、彼女にとっての全ての全てであられたイエス・キリストが取り去られてしまったわけです。マリアからイエス・キリストが取り去られる、それはマリアにとっては驚きであり、絶望でした。しかし、そんな彼女に出会っても、今まだ一つのすることがあったのです。すなわちイエス様は死んでしまわれたけれども、でも、その亡くなられたご遺体に油を塗り、丁寧に葬りをするという、残された一つの仕事が、イエス様のためにできる仕事があるということで、 墓に来てみると、なんと墓が空っぽで、イエス様のお体がない。どんな気持ちにマリアがなっているか。絶望的な状態にマリアがいることをぜひ想像してみてください。皆さん、もしも、皆さんからイエス・キリストが取り去られたら、皆さんの心からイエス・キリストが取り去られたら、どういうことになるでしょうか。例えば、イエス・キリストという存在は、2000年前のこれは、当時の神話の満ちた世界の、本当に迷信に満ちた人々の作った創作、作り話だということが証明されたら、どういうことになりますか。もしも、エルサレムから新しい発掘があって、イエス様のご遺体が発見されたら、ここにイエス様のお体が発見されました。その証明がなされたら、一体どういうことになりますか。私は、もしもイエス・キリストの話が創作であり、イエス・キリストは十字架で死んで蘇らないで、そのまんまご遺体があるとしたら、私の全部が崩れてしまいます。全くの私自身も暗闇と迷いの中に落ち込んでしまいます。イエス・キリストに出会う前の私、劣等感の塊で、死が怖くって怖くって、一体何のために生きていいのかわからないで迷って、誰も私なんか愛してくれないとですね、本当に孤独感の中にいた私に、再び逆戻りです。すべてがイエス・キリストと出会うことによって変えられたわけです。生きる喜びが与えられ、死への恐れが取り去られ、生きる意味、目的が与えられ、愛されているのだという喜びが与えられ、希望に生きるものに変えられたのです。そんな私から、イエス・キリストが亡くなったら、取り去られたら、私もマグダラのマリアと同じく、抜け殻になってしまいます。すべてが崩れてしまいます。皆さんどうですか？あなたの人生から、あなたの心からイエス・キリストが取り去られたら、まあちょっとはショック受けますけど、まあそれほど大したことはありません。まあもともとイエス・キリストは私の人生のほんの一部でしたから、まあ大した問題じゃありませんとおっしゃるでしょうか？どうぞそうおっしゃらないで。しかしマリアは今全くの虚脱感、抜け殻のような状態、虚しくって虚しくって何もできない、弟子のように帰るところはない、ただもうその空っぽの墓の前でヘタヘタとですねへたり込んでただ泣くだけです。11節、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。ここでちょっと先週の説教の訂正をさせていただきます。先週イエス様のお墓についてのでもそこで訂正することができませんでした。縦穴ではありません。横穴です。縦穴と横穴ではだいぶ違うんですね。この岩山をですね、くり抜いて、防空壕、防空壕というと余計わからなくなっちゃったりとかしませんけどもですね、この洞穴のようなところを掘って、そこにですね、ご遺体を入れておいたわけです。マリアは、その横穴に掘られた、その奥にあるイエス様を寝かしておいた、その場所を、もう一回体をかがめて覗き込むのです。すると、12節。二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。二人の見つかいがそこにいたのです。でもマリアは少しも見つかいに驚いている風はありません。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。墓で誰かが泣いていると、墓場で泣いている人に向かってなぜ泣いているのか と問うのは野暮ですよね。墓で泣いているとすれば、愛する人を失ったその悲しみで泣いているのは当然ですから、なぜ泣いているのですかと聞くのはおかしなことです。聞かなくったって分かっています。でも、それには意味があるわけです。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。墓の穴の中を覗き込んでいるマリア。そこに見つかりが二人います。ところがマリアはその時ふっとですね、自分の後ろに人の気配を感じました。どうして後ろに人の気配を感じたのか。まあ、誰かが後ろに立っているっていうことは気配で分かったり、昔からですね、どうしてマリアは分かったのか。それは、墓の中にいる見つかりの変化によってだ。ミツカイはマリアに向かって話してたんですけども、そこにふっとイエス様が現れたので、ミツカイは恐れてって言いますか、驚いて感動してでしょうか。そのイエス様の方に視線をふっと向けたので、あ、ミツカイの視線の変化によって、後ろに人の気配を感じたというふうにも言われています。よくわかりませんけども、後ろに人の気配を感じて振り向きます。ところが、マリアはそれがイエス様だと、わからなかったというのです。ずっと泣き続けていますので、涙で曇ったマリアの目には、そこに立っている人がイエス様とはわからなかったのかもしれませんし、それ以上に、先週も日曜日の夜集会で、エマオの途上の話を学び、また劇でお見せしたのですが、その時でも、復活のイエス様のお姿を二人の弟子は、それがイエス様と分からなかった。おかしいこともあるもんだな。三年半も一緒にいたのに、それがイエス様と分からないとは。でも、復活のイエス様のお姿は、確かに体を持ち、手に釘の跡があるんですけれども、どこか違った風があったようです。ですから、それがイエス様と分からない。イエス様は、見つかりと同じ質問をします。なぜ泣いているのですか。そして誰を探しているのですか。またまた、なぜ泣いているのです。愛する人を失った人に向かってなぜ泣いているのですかとは決して言えません。泣いている人に向かっては、泣けばいいです。思いっきり泣きなさいということはできても、なぜ泣いているのですか。泣かないでいなさいとは言えないものです。しかし、天使も、イエス様もマリアになぜ泣いているのですか？泣く必要はないじゃないですか？イエス様は蘇られたのですから、今も生きているのですから、泣かないでもいいじゃないですかと呼びかけているのです。しかし、マリアは他の弟子たちもそうでしたように、イエス・キリストが十字架で死んで三日目によみがえるなんていうことを、もうほんのこれっぽっちも考えていないわけです。そんなこと想像もしてないのです。死んだら終わり。私たちが考えるのと同じ。死んだらもう全てがおしまい。蘇りなんて、イエス様から何度も聞かされていたんですけども、そんなこと全然信じていませんでした。逆に、この悲しみを、私の悲しみを理解しないで話しかけてくる、この野暮ったい失礼な人は一体誰？というような感じで、15節。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。もしや、この人が、園の管理人かもしれませんが、この人が、私のあの主のお体をどうか他のところに移した張本人かもしれない。マリアは少々恨みを込めて、あなたですか？あの方を他に移したのは。返してください。私が引き取ります。ある人はこう言います。大きな苦しみを受けた人は、恨むようになるか、優しくなるかのどちらかである。本当にそうだと思います。大きな悲しみ、苦しみを経験するとき、人はどちらかのタイプに分かれるっていうのです。恨んで、恨みながら生きていくか、かえってその苦しみによって優しくなるか。マリアは、ここで少々恨みっぽくなっています。 あなたですか？私の死をどっかに隠したのは。もって生きようのない悲しみと怒りと虚しさのために、彼女はそんな言葉を口にするのです。その時でした。その見知らぬ人の口から優しさのこもった語りかけがあったのです。16節、イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。聖書の中で最も美しい光景と言われている場面です。これは美しい場面です。そしてこれが女性だったから美しい場面になったと思います。これがペテロだったら、皆さんこのマグダラのマリアの会にペテロをその置いてみてください。ペテロ墓の前でですね、泣いています。男泣きに泣きながらですね、そこに見知らぬ男がやってきます。お前か、わしのあの大事な大事なお方の体をどっかに移したのは。とんでもないことをしてくれる、早く返してくれ、わしが引き取る。ところがそこにイエス様がペテロと呼びかけて、突然ペテロはイエス様だとわかると、おー主よとですね、イエス様に抱きついていく。あんまり綺麗じゃないですね。まあいいですけど、でもこれマグダラのマリアだから、あー素敵なロマンチックな美しい場面だなと思うのですがですね、この場面はまさに絵にしたいような、また詩のような場面です。こういう場面はあんまりですね、散文的に小説のように読まない方がいいです。散文的に読んでしまうとですね、こういうおかしいことになっちゃうんです。14節、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。16節、イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、マリアは2回振り向くんです。180度振り向いて、また振り向いたら元に戻っちゃいますですね。おかしいこと書いてるな。こういう読み方をしちゃうとですね、これはおかしいことになっちゃいます。もちろん振り向いてまた元に戻ってるわけでしょうけどもですね、詩のようにぜひここ読んだ方がいいでしょう。さて、イエス様はこの地上で歩まれたとき、何語を語られたかご存知ですか？新約聖書は何語で書かれましたか？ギリシャ語です。当時の世界の共有語、今の英語のような言葉はギリシャ語でしたから、新約聖書はギリシャ語で書かれたわけですが、イエス様はギリシャ語で日常会話をされたわけではありません。イエス様はイスラエルの言葉、ヘブライ語の一種であるアラム語という言葉で語っていました。ですからここではまさにアラム語でマリアに名前を呼びかけたのです。アラム語ですとマリアムって言うんです。旧約聖書の中にミリアムっていうモーセのお姉さんが出てきます。これがマリアです。マリアは旧約聖書ではミリアム、言葉の意味は苦よもぎという意味です。それをですね、アラム語でマリアム、いつでもイエス様はマリアを呼ぶときにそのようにしてアラム語リアン、本当にですね、優しい呼びかけをしたのです。その瞬間でした。その呼びかけ、忘れもしないイエス様の私への愛に満ちたその呼びかけを聞いた瞬間に、その前に立っていらっしゃるのが蘇られたイエス様であることを分かって、ラボニーと呼び交わすのです。呼び答えるのです。ラボニー、先生。ユダヤ教の先生のことをラビと言います。このラビと同じです。しかし、アラム語でラボニっていうと、もっと大きいですね、大先生っていうような意味で、イエス様に向かってマグダラのマリアはいつでも大先生っていう、もう神様に近い先生を表すラボニというですね、言葉でいつも呼びかけていたのでしょう。マリアム、ラボニ。ヨハネの福音書の10章の3節に、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出しますとありますが、良い羊飼いであられるイエス様はその羊を一人一人その名前で呼びかける方。神様は私たち一人一人に対しても、皆さんとか、 回収一同とかですね、そのように呼びかけるのではなくして、本当に一人一人をそれぞれ名で呼んでくださるお方。あ、イエス様はこの私を個人的に呼んでおられるっていうことを知るっていうことはとっても大切です。皆さんもそんな経験ありませんか？例えば、こうやって説教を聞きながら、あ、今日のこの説教、私のことを言っている。私の心の中にある悩みや問題に今触れている。なぜ私の問題誰にも喋ったことはないのに、なぜ私の問題知ってるんだろう。私のことが言われている。そんな風に感じるとき、聖書を読んでいて、あ、これは私のことだってわかるとき、ぜひ、そういう、あ、今私のことが言われているという、そういう感覚をぜひ大事にしましょう。神様が、イエス様があなたに呼びかけるとき、すなわち、そのような形で、あなたに個人的に呼んでおられる。そんな時にですね、今日牧師は説教で、本当にですね、私に当てつけて説教した。私のことをですね、人前であんな風に言わなくてもいいのに、言いたことがあったら個人的に私に一人言ってくれればいいのに、みんなの前で私の秘密をばらした。ぜひぜひ、そんな風にですね、考えないで。説教で誰かに当てつけて説教をするなんてことはとてもできません。本当に、あ、私のことが言われているっていうことを感じるとき、そのとき、神が私を個人的に名指しで呼んでおられるのだということをぜひ知ってほしいのです。さて、マリアはそこに蘇られたイエス様がおられるっていうことを知ったとき、感動を持ってラボニーと呼びかけて、どうしたかというと、マタイによる福音書の28章の9節を見ると、近寄って、御足を抱いてイエスを拝んだとあります。イエス様に駆け寄って、その足を抱いてイエス様を拝んだのです。マリアは、イエス様の足をしっかり抱いて、離そうとしません。ああ、やっとイエス様を取り戻した。もう離さない。もうどこへも行かせない。そうでしょ？マリアは、園の管理人だと思っていた人に向かって、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取りますと言ってたマリアですから、もうこのイエス様を離すまいとですね、しがみついているのです。先週の先ほど言いましたように、夜の集会で、3人の若い方と一緒にですね、エマオ途上の復活の物語を劇にして皆さんに紹介しました。今日のこの場所も劇にするにはとても美しい場面。ですから何人かの方とですね、今日もここをスキッと、この短い劇にして、この説教の前に聖書朗読の後でちょっとやってもらおうよって言いましたら、ある方がですね、私に向かって、先生がマグダラのマリアの役をすればいいって言うんです。ちょっと心が動いたんですね。こう、カツラでもつけてね、マグダラのマリアの役をして、そして、イエス様役の人の足にですね、しがみついて、ちょっと心動いたんですけど、その劇の後で、みんなの前で説教はちょっとできないな。聞く皆さんもですね、マリアの姿がチラチラしてですね、説教をまともに聞けないんじゃないかと思ってですね、私は本当はやっぱりイエス様の役をしたかったんです。イエス様役はいいですよね。まあ、どなたがなってくれるかわかりませんけれども、どなたか女の子がね、マグダラのマリアの役をして、私の足にしがみつくわけです。もう離さないわって言ってですね、そうすると私はそれを蹴るんです。私にしがみつくなと言ってですね、振り払う役ですからですね、これは一度やってみたい。とてもできない、普通ではできない役ですから、やってみたかったんですが、まあ、どうも、そういう役周りでは誰も面白くなさそうで、話は進展しませんでしたので、今日は劇はありませんでした。イエス様はそんなマリアに言うのです。17節。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私にすがりついていてはいけません。マリアは、蘇られたイエス様にすがりついて、話すまいとします。そしてマリアは、 せっかく蘇ったイエス様ですから、このイエス様と一緒になって元のような生活に帰りたいのです。以前のようにイエス様のそばにおり、イエス様に仕え、イエス様のお話を聞き、イエス様の奇跡を見たい。しかし、イエス様はここで不思議なことを語られます。なぜすがりついていてはいけないのか。私はまだ父のもとに登っていないからです。私はまだ父のもとに登っていないからです。蘇られたイエス様は、再び元のような生活に戻るわけにはいかないのです。イエス様にとって十字架にかかって死ぬことと、三日目に蘇ることは、もう神様が立てておられたご計画のままでした。そして復活された後に、今度は天に昇られる父のもとに昇って、父なる神の右の座に着かれて、栄光の座に着かれて、そしてもう一人別の助け主、聖霊を送るという順序がこの後に待っていたわけです。そのことによって、全く新しい時代が始まる。すなわち、イエス様のお体にすがりつく時代ではなくして、もう一人別の助け主、聖霊が送られて、聖霊が信じるすべての人の心に入り、そこに住んでくださる新しい、イエス様にすがりつく以上にもっとすごい素晴らしい時代が始まるのだというのです。皆さんもよく、イエス様の時代に生きていればよかった。佐藤さんもイスラエルに行かれたっていうことですけど、イスラエルに行って、本当にですね、イエス様がそこにおられて、イエス様の声を聞き、イエス様に触れ、イエス様と一緒に歩けて、イエス様の奇跡を見られたら、私ももっと信仰を持てたんだけど、イエス様の時代にいたらよかったなぁと思うのです。でも、それは、まさにマリアのイエス様のお体にすがりつく行為と同じです。イエス様は、私にすがりついてはいけない。今私たちは、さらに優れた素晴らしい時代、イエス様の体にすがりつくよりももっとすごいこと、神ご自身が信じるあなたの私の心の中に住んでくださるという驚くべき良き時代に生かされている。マリアはもはやイエス様にすがりつくことはしません。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。今やマリアはイエス様にすがりつくことをやめました。そしてマリアは今、イエス様から新しい使命が、生きがいが、喜びが与えられ、心の中に、ぽっとですね、新しい灯火が燃え上がったのです。もう、マリアは墓で、虚しく泣き、遺体を探すような虚しい働きは、おさらばです。マリアは、すぐに、弟子たちのところ、主の兄弟のところに行って、私は主にお目にかかりました。皆さん、私は主にお目にかかりました。これこそ、私たちのなすべき最高の証、また人々に伝えるべき最高のメッセージです。本当に、これはあなたが語るべき言葉です。私は主にお会いする前、こうでした。でもこのようにしてイエス・キリストに私もお目にかかったのです。そしてお目にかかったら、私はこのようになりました。まさに佐藤さんが今日奇跡ですとおっしゃいました。本当にですね、それは心からアーメン。イエス・キリストにお会いするということは私たちの人生に起こる最大の奇跡です。そしてこのイエス様にお会いするということはどのようにして起こるのか。それはイエス様ご自身がマリアにご自身を表されたから出会いがあったのです。出会いっていうのはそうです。人と人との出会いを考えても、人と人とが本当の意味で出会うっていうことは、お互いが心を開いて、その相手に心を開いて近づくっていうことがなかったら、出会いはないのです。 どんなに皆さんが私と本当の意味で出会いたいと思っても、私が心を閉ざして知らん顔をしていれば、私に会ったことは会ったことになるでしょうけども、本当の意味で出会ったことにはならない。皆さんも満員電車に乗ったことあるでしょ？最近早く浅野川線に乗りたいなと思ってるんですけど、金沢駅地下鉄になったっていうですね、地下鉄になった浅野川線をですね、早く経験したいと思ってるんですが、まあ、浅野川線の電車でも満員電車に乗ることあるでしょう。皆さん、満員電車に乗ってですね、皆さんの体に身も知らない他の人がですね、何人も何人もぴったり体を押し付けてですね、ぎゅうぎゅう詰めになっているとき、どうですか？本当にそんなにも密接に近づいてるんですから、まあ、本当にこんなにお近づきになれて幸せと思います？満員電車の中で他の体を押してくる人に向かって、私たちはどうですか？押すな！殺される！汗臭い！とですね、いろんなことを文句は言っても感動を覚えませんよね。そうなんです。人と人との出会いっていうのはどんなに物理的に近づいても、それで出会うわけじゃなくして、それはただのもう邪魔な物体でしかないのです。出会い、それは物理的な空間的な距離が近くってもダメです。イエス様に出会うっていうことは、どんなに私たちがイエス様に出会いたくっても、イエス様ご自身が私たちにご自分を表し、イエス様ご自身が私たち一人一人に個人的に声をかけて、名を呼んで、呼びかけて、心を開いてくださらなければ会えないし、いや、イエス様がそのように私たちにしてくださっても、私たちがイエス様に心を開かなかったら、イエス様と出会うことはできないわけです。今朝も、蘇られてイエス・キリストは今も生きて、皆さん一人一人を名を呼んで、私はあなたを愛しています。その虚しい人生から、その寂しい人生から、その不安いっぱいの人生から、喜び満ちた希望に満ちた、私と共にある人生を歩きませんか？私はあなたを愛して、私はあなたを知ってるんですよ。呼びかけてくださっているイエス様に、ぜひ、あなたも、私もあなたを見ます。あなたに心開きます。あなたの愛を受け取りますと応答していただきたいのです。ホセア書の6章の3節。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。あなたがイエス様に出会いたいと願われば、必ず主は来て現れて、あなたに溢れるばかりの祝福を、新しい人生を与えてくださるお方、マグダラのマリアをなで呼び、姿を現してくださったイエス様は、同じことをあなたにもしてくださるのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。